後継ぎポッド。はい、皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい、ということで、全世界80億人の皆様、大変お待たせいたしました。後継ぎポッド第2ちゃんと収録していただける番組として第2回目ということで、始まりました。この番組は後継ぎさんのための番組です。よろしくお願いいたします。で、まあ、また前回この後継ぎポッド聞いていただいた方も、前編を聞いていただいたかと思うんですが、後継ぎさんインタビューということで、この番組のメイン企画、メインコーナーということでやらせていただいている後継ぎさんインタビューということで、続きを中編ということで、お話を聞いていただきたいと思います。プロスパインの渡辺社長のインタビューです。中編どうぞお聞きください。2016年に入社されて社長になるまでの間が、はい、何年ですかね。
だから本当2年、2年は
2年ぐらいですかね。
社員で2年経って取締役になって、うんうん、本当だ2016年入ってた2018年に取締役になって、はい、で2020年から代表取締役になった
ということですね。ありがとうございます。でその一応入社された後に、社長になるまでの間っていうのは、後継ぎとしてもう自分は入社したんだっていう思いがあったと思うんですね。
そうです
ね。で、はい、周りも後継ぎさんだと思うようなうんうん、多分状況だったと思うんですけども、なんかこう後継ぎとして入社して後継ぎだからこそ普通のサラリーマンじゃ経験しなかったような、人間関係とかでもいいですし、なんか出来事とかでもいいんですけど、なんかそういう経験お持ちですか？
いい点というのはもうリソースは全部揃ってる状態、いわゆる創業の苦しみみたいなのは良くも悪くも経験はしなくて、ある程度揃ってる中で、01ではなくて、どっちかというと自分も01よりかは1を10に伸ばすような得意だなっていうのがあったんで、そこは、楽だったかなと思います。で、社員の、正直社員教育もきちんとされてて、要するに不良社員みたいなのはいなかったんで、基本的に、打てば響く人たちだったので、そこは特に苦労はしてないってことですかね。で困ったことっていうのは別にそんなにはないです正直。であとその今社員がその時は今でも大体50人ぐらいいるんですけど、ほとんどがやっぱり管理職の人たちはやっぱり僕よりも年やっぱ上なんですよね。で後から後継ぎという形で入ってきて、良かったのは僕が全く製造業ということを知らなかったんで、そもそもだから口出しわーわー言うことすら言えないんですよね。
なるほど。
あと僕もそのサラリーマンの間でやっぱり後から途中で入ってきた人間がわーわー口出すのはやっぱ鬱陶しいと思ってたんで僕自身が
それは
やっぱり転職でなんかこう来た人で、すごい幅利かそうとする人間っているじゃないですか、
はい、
前の会社どうだったとか、なんでこんな面倒くさいことやってんだとかさ、外資ではみたいなことを言う人ってやっぱいるじゃないですか、正直鬱陶しいと思ってたんで、そういうのは後から来てわーわー言うのはあんまり良くないだろうなっていうのも分かってたんで、そもそもそういうことは言わないようにしてましたし、そもそも言えるような、ものじゃなかったって、要するに彼らにもう任せるしかなかったんでね。だから最初はやっぱり、全然僕ができないことをやってるんで、単純にもう基本的にはもう 社員の人のやってることは基本的にもう、まあ、黙って見てるというか、まあ、リスペクトしてるか、してるっていうのはやっぱ大事に、ね、してました。ここでわーわー言ってもしょうがないですから。で、多分そこで気分害されてもね、しょうがないっていうのがあるんで。まあただ、まあ、なんでこんな、例えばまあ、やっぱり僕が目につくのは、やっぱりまあ、例えば、未だにこういうの紙でやってるんだとか、その、まあ、見ただけでも、例えばまあ、ちょっと連携が足りてないよな、とかって思うところはありましたけど、
うん、
まあそこはあんまり言わないですね。あと、ほら、パッと見、なんか、合理的じゃないなと思ったり、めんどくさいなと思ったりすることがあっても、はい、でもよくよく見ると、まあ、実はちゃんと背景があって、外から見ると、ちょっとめんどくさそうに見えんだけど、ちゃんと合理的な理由があるんだよっていうのは、まあ、その、サラリーマンの時にも思ってたんで。
なるほど。
だからまあ、どっちかっていうと、パッと見無駄だなっていうことを別にパッて言ってもしょうがないなっていうのがあって、むしろまあ、せっかくまあ、入社して時間があるんだから、じゃあなんでそんなことになってんのかなっていうところの背景を探るのに時間を割くって感じですかね。
なるほど、なるほど。逆に言うと、そういう、そういうところ背景を知ろうと思えば、会社の歴史なんかも割と。
そうです、そうです、そうです。
ですよね。
だから、そういうことを、最初のだから本当1、2年っていうのは本当そういうところに時間を割いた感じですかね。
ああ、なるほど。じゃあもう本当に、
まあ、会社の、ね、成り立ちっていうのもそうですし、
うん、
まあ、なんで今こういう状態になってるのかっていうところの、うん、まあ、現状把握というかそういうところに努める、まあ、そこに対して一切口はしたし、ただそうでそうなんですねぐらいですね。
そうすると今その子さんの方々のエンジニアの方々の関係性というかコミュニケーションというか、はい、そういったものってどんな感じで取られてるんですか？距離感っていうのはわざと置いてる人もいれば逆に近づいていくようなタイプの人もいたりするし、どんな感じで距離感とかコミュニケーションとか取られてらっしゃるんですか？
これはね、個人のパーソナリティにもよるんですけど、僕はあんまり近づかないタイプなんですよね。それ結構注意されるんですけど。
なるほど。
もともと僕がそのあんまり人のやってることとかそういうとこにあんまり立ち入らないタイプなんで、だから、だから、それを逆に社員の方からは距離感があるって言われたこともあるんですけど、別に偉そうにしてるわけでも何でもなくて、じゃプライベートに振り込むとか僕絶対しないんですよ。
へぇ、すごい、そうなんですね。
あんまりだから、これもね、ちょっと話長く言い訳じゃないんですけど、前職がその、まあ、その、今の会社に入るその直前の会社っていうのが外資系の会社だったんですよ。はい、まあ、はい、アクセンチュアなんですけど。
おー、はい。
で、外資の会社なんで、はい、もうやっぱりその、ハラスメントとか、
はいはいはい、
そういうのがめっちゃ厳しいんですよね。
はい。はい、
で、結局もう、で、いろんなこう、まあ、当然海外のいろんな人たちと仕事するっていうことなんで、はい、やっぱりその、例えばほら、宗教のことは、まあ、話しちゃいけないとか、そんなレベルですよ。はいはい、こういう日本では当たり前のかもしれないけども、はい、海外こういうことはすごいセンシティブだから、はい、気をつけましょうっていう、はい、まあ、研修だったり教育っていうのはやっぱ多いんですよね。
はい、
だからもう、なんていうの、まあ、本当今は NG ですけど、例えばね、女の人に例えば彼女いるのとか、結婚してんのとか、はい、そういうの絶対 NG じゃないですか。
はい、
それはもう、男性もとは男性、男性問わずほら、結婚しないのとかさ、そういうのって NG じゃないですか。
はい、
うん、でもそこで得た結論っていうのは、もうプライベートを踏み込まなきゃいいんだと思った。
なるほど。
だって何言ったってもう、ね、本当それは息苦しいなと思うんですけど、だからもう、僕だからアクセンチャーの時とか一緒に働いてた人が、結婚してるのとか彼女いるのかとか、このどこの大学出てるんだとか、どこの出身だとかってもう全然知らないんですよ。
へー、もうそんなレベルなんですね。
まあちょっと僕がその気にしすぎなのかもしれないですけど、
はい、
本当知らない、本当隣に働いてる女性が男性が結婚してるのか子供いるのか全然知らないんですよ。向こうが言えば、
はい、
向こうが言えばそれは、はい、ああそうだってなりますけど、こっちから聞くことはまずないですね。
へー、僕 うん、ああ、もうその、
まあ、でも実際やっぱほら、結婚してから分かるんですけど、例えばほら、うん、子供だってほら、欲しくたってできない人だっているし、
あ、そうですよね、はい、
下手すらこう、ほら、死産しちゃったっていう経験もある人もいるから、う
ん、はい、
それで結構、だから自分がこう結婚して子供とかできると、だから今、当たり前のように、ね、子供生まれて育つのは当たり前ではないっていう事実もやっぱり知るわけじゃないですか。
はい、
なかなか子供ができない、欲しいんだけどできないっていう人もいるから、うんうんうん、だから確かにそういう人に対して、あのね、すごい気さくに何も考えずにさ、結婚、子供いるのとかって話は、ちょっと、まあ確かにちょっと、あんまりこう、できないよねっていうのがある
ん
で、
うんうんうんう
ん、あんまりだから僕からあんまそういうの聞くってことはない
です。なるほど。まあそういう背景もあったってことですね。
うん、そうですね。だから、まあもちろん向こうが話してくるのは全然いいですよ。
はい。
だから、僕はどっちかっていうと、まあ、本当に仕事の話しかしないって感じですね。もうちょっと柔らかくてもいいんじゃないですかって言われたことは何度かあります。
そうでしょうね。日本の企業だとやっぱりもうちょっとなんか、お父さん的な役割を求められたりすることもありますからね。
ありますね。だから、だからこの人が年も聞けないから、うんうん、もうわざわざ、でもそういうのしてなきゃいけない時っていうのは、なんかわざわざその履歴書引っ張り出してみるみたいなことやってますよ。
なるほど。データを。
本当そういうことはね、直接はやっぱ聞けないですね、そういうのって。僕はちょっと怖いんですけどね。うん、気にしすぎなのかもしれないですけど。
なるほど。まあでもそれぐらいやって、まあ今ぐらいでちょうどいいぐらいのレベルかもしれないですね、日本の企業も。
そうですね。まあだから、まあ仕事の話は積極的にはしますね。うんうんうん、僕もだから、なんでこれが、ほら、まあ細かい設計とか、はい、製造方法の話っていうのは、まあそこは別にもちろん勉強はしてますけど、
うん、
まああんまりそこにこだわるっていうよりかは、なんで今そういうふうな仕事をしているのかとか、背景を考えて使うようなことはよく、まあ、社員からすればなんか尋問されてるみたいな感じなんでしょうね。
なるほど。ちょっときつく感じちゃったりすることもあるかもしれない
です。ちょっと、まあ、それでちょっときついかなって思われたこともあったんで、まあ、ちょっとそこはもう本当に、まあ、毎日毎日反省しながら聞き方を変えたりとか。
なるほどですね。ありがとうございます。
はい、渡辺社長のインタビューいかがでしたでしょうか。後継ぎインタビューということで、これからまたいろんな人の後継ぎのインタビューを、後継ぎさんのインタビューを、いろいろと流していきたいと思うんですが、渡辺社長、娘婿というか、嫁いでではないですね、結婚されて、それで新しい会社、前奥様のお父様がやられてる会社に入社されて、で今度はそれがいきなり社長になるんだということで、まあ、かなりすごく決意を持ってお話ししていただいたな、あと熱量がすごいなということで、なかなか、まあ、後継ぎさんみんな熱量すごいんですけど、やっぱりもともと後継ぎさんだった人からの話とまたちょっと違う感じで、非常に面白い話だったのではないかなというふうに思います。はい、では、後継ぎインタビューのコーナー、これで終わりたいと思います。ということで、後継ぎポッド、今回もエンディングを迎えつつありますが、その前にお手紙をちょっと一通いただいているので、こちらの方をご紹介して、最後終わっていきたいと思います。これはですね、大阪の八尾市ですね、大阪の八尾市の、金城ゴムさんという会社さんがあるんですが、こちらの2代目さん、あ、ごめんなさい、3代目さんですね。3代目さんからお手紙をちょっといただいております。金城ゴムはですね、もともと車の タイヤですね、車のタイヤのパーツとか、あ、ごめんなさい、車のタイヤそのものですね、タイヤとか、自動車のパーツ、あ、ごめんなさい、タイヤじゃないな、自動車のパーツですね、失礼しました、自動車のパーツとか200度の温度にも耐えられるような家電製品のパーツ、ゴムですね、ゴム製品で、これ僕水泳部だったんでよくわかるんですけど、世界大会で使う選手の方が世界大会で使うようなスイミングキャップも作られてるそうなんですね。スイミングキャップってね、結構実はこのスイミングって 0.1 秒とかの世界を競い合うので、非常にこのスイミングキャップのゴムが何ですかね、馴染むかどうかって非常に大きなメンタルの面で大きなポイントになってくるんで、これも水泳しててよくわかるんですけど、このキャップがね合わないと本当にタイムが取れないんですね。なのでこういう世界大会で使ってるようなスイミングキャップってことを使われてるってことはすごい技術だと思います。で、自転車のパーツだとか、そういったものをもともと作られてる会社さんなんですけども、中には国内シェア 50% 占める製品もあるらしいんですが、すごいですね。まあもともとそうやって B2B で最終製品を作ってらっしゃる工場に、卸しているっていうような、そういうメーカーさんというか、機械を使う、ごめんなさい、そういうゴム製品を作られてる会社さんなんですが、この度ですね、金城ジャパンっていう、ブランド名で B2C 一般消費者の方向けにも、出していこうということで、これ福岡で実は僕展示会がデパートの中であったんで、実際に行って見たんですね、見て触ったんですけども、ものすごくいいものだったんですが、何かというと、もう本当にガラス以上に透明のシリコンゴムでできたグラスです。僕もたまにスコッチ、ウイスキーなんかをね、水割りで飲んだりしますけども、この水割りでグラスってね、バカラみたいなすごいかっこいいおしゃれなやつで飲みたいじゃないですか。でこれをこのシリコンゴムでできたグラスで全然もうおしゃれだし、もう手に触った瞬間のフィット感すごくいいんですね。でこういうものを、作ってらっしゃって、でこれが何をそれが違うのかというと、落としてもまず割れない、それから握力がない方でも持ちやすい、それから逆に握力があってぐにゃって何ですかね、ちょっとこうぐにゃってなるんですねちょっと表現しきらんな、ごめんなさいね、しきらんないと博多弁出ちゃった、ごめんなさい感じなんですけども、これ福祉の方とかね、おじいちゃんおばあちゃんとかがよく使われたりとかしてるみたいなんですけども、非常に透明度の高いシリコンでできたゴム製のグラス、これ非常に実際僕触ってみたんですけど非常に良かったです。触り心地も良くて、でマイナス30度から200度まで耐熱耐冷に優れているらしくて、電子レンジも OK ということで、まあ例えばちっちゃいお子さんが牛乳とか麦茶とか飲んだ後に冷蔵庫入れて、また冬場牛乳だったらこの温めるためにチンしたりとかいうようなこともできるということで、まあこれ以外にもですね、いろんな使い方もできるし、他にもいろんな製品があるみたいなんで、ぜひご興味のある方は金城ジャパンなぜかここだけ大きく言ってしまうと、金城ジャパンで、ぜひ SNS やインターネットで、検索してみていただければと思います。非常になかなか本当にいい製品で、これ以外にも福祉向けにですね、いろんな製品出されてたりとかするので、非常にこの会社さんの商品というのはおすすめです。ぜひ皆さん検索して見ていただければなと思っております。はい、で次回はですね、先ほどの渡辺社長、プロスパインの渡辺社長の、後継ぎインタビュー、こちらの完結編、まあ完結編というか後編ですね、後編を、お聞きいただくことができるかなと思っておりますので、ぜひ、引き続き後継ぎの方、そして後継ぎの方が何をしてるんだろうっていう興味を持っていただいているリスナーの皆様、それ以外の皆様、全世界の皆様、日本語が理解できる皆様、うるさいな、これしつこいですねすいません。ということで、次回は、最後完結編を聞いていただければと思っております。では今日はこの辺で、バイバイしちゃいます。